広報いまり第829号2023年3月号です。三寒四温のこの頃、庭先のしだれ梅が先日まで2、3輪ほころびかけていましたが、3月になって暖かい日が続き一斉に咲き出し、薄紅色の優しい色合いと香りを届けてくれています。春が少しずつ近づいているのでしょうか。春と聞けば風も雨も優しく感じます。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は2月5日催されたボランティア祭りバザーの写真です。綿菓子安いよと書かれたテーブルで綿菓子を作っています。そこに花の髪飾りをつけたマスク姿の少女が綿菓子を買っています。売り手のおじさんもマスクです。二人とも笑顔で語り合っているようです。
主な内容、特集1、夫婦で一緒に子育て。特集2、 SDGs、 みんなで始めましょう。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、人の動きとなっています。特集1、夫婦で一緒に子育て。男性の育児休業が取りやすくなりました。あなたは育児休業制度を知っていますか。育児休業とは原則1歳未満の子どもを養育するための休業で、育児介護休業法という法律で定められています。これは労働者が子育てをしながら働き続けることができるように設けられた制度です。男性の育児休業制度を通じて、すべての人がきらめく伊万里の実現について考えてみませんか。なぜ男性の育児休業が必要なのでしょう。男性が子育てに参加することは当たり前の時代になっています。共働きの夫婦や核家族が増えている今、令和3年度の育児休業取得率を男性と女性とで比較すると、女性の 85% に対し男性は 14% とかなり低い水準にあることがわかります。政府は令和7年2025年における男性の育児休業取得率の目標を 30% としています。6歳未満の子供を持つ家庭で、男性が1日のうち家事や育児に関連することに費やす時間は1時間程度。諸外国に比べて低く、男性の家事・育児時間が長いほど妻が継続して就業する割合が高くなっていることや、第二子以降の出生割合が高くなっていることが分かっています。つまり男性のサポートが増えてくれば、仕事と育児の両立が成り立ち、社会で活躍する女性が増えたり、子どもの出生率が上がったりするのではないでしょうか。このような背景があって、男性の育児休業の取得がさらに進むよう、育児介護休業法が改正されています。育児休業が取りやすくなりました。ポイント1、令和4年4月1日から個別周知休業取得意向確認新設。労働者本人または配偶者の妊娠・出産の申し出があったときは、個別に制度の周知と休業の意向を確認することが義務付けられました。雇用環境整備の措置新設。育児休業を取得しやすい労働環境の整備のため、 次のいずれかを実施することが義務付けられました。1、制度に関する研修の実施。2、相談窓口や対応者の設置。3、休業取得事例の収集と提供。4、制度と休業取得促進の方針の周知。取得要件の緩和改正。有期労働者の休業取得が雇用期間にかかわらず可能になりました。ポイント2、令和4年10月1日から産後パパ育休、すなわち出生時育児休業新設。子どもが生まれてから8週間以内に28日を限度として取得できます。育児休業とは別に2回まで分割して取ることができます。育児休業の分割取得改正。分割して2回まで取得できるようになりました。保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は再取得が可能です。ポイント3、今年4月1日から育児休業等の取得状況の公表新設。労働者が1001人以上の企業は毎年1回男性労働者の育児休業等の取得率を公表することが義務付けられます。男性が育児に参加するということ。女性のメリット。育児を共有することで育児の不安やストレスが軽減できる。家事・育児の分担でフルタイムで就労が可能になり、キャリアアップにつながる。男性のメリット。仕事と家庭の両立を意識することで仕事の効率アップや自身の成長につながる。親としての責任感が仕事のモチベーションを高める。会社のメリット。社員の満足度やモチベーションを高めることで優秀な人材の定着が期待できる。働きやすい職場環境は企業のイメージアップになる。家庭生活が充実し、仕事と生活の調和が進むとワークライフバランスが実現され、男女共同参画社会の実現にもつながります。一方で育児休業取得期間は無給になるため経済的に不安定になることが考えられます。また職場環境によっては育児休業を取得しづらいなど様々な課題があります。しかし日々成長していく我が子とのかけがえのない時間を過ごすことは家族の絆が一層深まり、子育てを通して視野が広がっていきます。育児休業を取得した人2人に聞きました。1人目は社会福祉士で精神保健福祉士、社会福祉法人東方会障害者就労支援センターの鴨原紀彦さん。令和4年9月12日から30日に育児休業を取得。育児休業を取得しようと思ったのは、2人の育児を妻だけでするのは大変だと思ったから。家族のため出産1ヶ月前に上司に相談しました。育児休業制度は就業規則に盛り込んであり知ってはいました。しかしこれまで男性が取得した実績がなく迷っていました。他のスタッフに負担をかけてしまうというのが気になりました。結果として休む前に段取りができたので最小限の負担で済んだと思います。法人では2人目の男性職員が育児休業を取得しました。取りやすくするために必要なのは、1番は職場の理解。 上司からの育児休業を取ったらという言葉は嬉しかったです。育児休業を取ってみて、我が子の今この瞬間を見守ることができて、取ってよかったの一言です。職場のみんなの協力があってこそ、子育ての楽しさ嬉しさを味わう貴重な経験ができました。感謝していますと話されました。二人目は伊万里市役所の木島康太さん。令和4年10月11日から1ヶ月、育児参加のための休暇を活用して、定時よりも1時間早く退庁。11月14日から30日に育児休業を取得。妻が育児以外に使える時間と休息できる時間を作りたいと思い、妻の妊娠が分かって安定期に入った頃から二人で話し合いました。意識したのは業務の引き継ぎ、育児では役割分担を明確にするため、事前に自分に何を期待するかを妻に聞きました。同僚には申し訳ない気持ちがありましたが、みんなが理解してくれて協力的でした。代替えの職員を配置してもらえたのは良かったです。取りやすくするために必要なのは、職場の理解と制度の充実、休んでいる間に自分の仕事を安心して任せられるような職場環境が必要だと感じました。育児休業を取得しようと考えている人にアドバイス、我が子の成長過程を見守ることができる貴重な時間でした。子育てには悩むことがたくさんあります。その時妻の相談相手になることは重要だと思います。積極的に育児休業を取得しましょうと話されました。男性の育児参加、その先に目指すべき社会。男女共同参画社会とは、すべての個人 LGBTQ を含む一人一人が性別、ジェンダーに縛られず、共に社会のあらゆる場面で個性、能力をフルに発揮して意思決定し、主役として活躍する。性別という固定的な枠組みにとらわれず、一人一人が真の意味の適材適所での活躍を実現していく社会です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザは、市民自らが女性問題を考えるための団体で、男女共同参画社会の実現を目指し、このような活動をしています。各年で男女共同参画フォーラムを開催、パネル展を実施、親子や夫婦で参加できる講座を開催しています。さらに市の男女共同参画関連事業が計画通りに進んでいるかを確認しています。現在は14期目、1期2年で各種団体からの推薦や公募などで集まった17人、女性11人、男性6人で積極的に活動しています。第15期の公募委員を募集します。あなたも一緒に活動してみませんか。伊万里市では男と女、これを人と人と呼んで、人と人が共同し、すべての人がきらめく伊万里の実現を目指しています。以上、問い合わせ先は企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115 です。
特集2、 SDGs みんなで始めましょう。 SDGs とは、2015年平成27年の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でより良い社会の実現を目指す世界共通の目標です。 持続可能とは、人間の活動が自然環境に悪影響を与えず、その活動を維持できることを意味しています。世界中にある環境問題、差別、貧困、人権問題といった課題を世界のみんなで解決しようという計画目標のことです。このためには先進国、途上国、政府、地方自治体、民間企業、NPO、NGO、学術機関、各種団体、住民などが協力して取り組むことが大切とされています。伊万里市も SDGs に関する市民の認知や理解を深める取り組みを進めています。市が令和4年に実施した市民アンケートの結果では、SDGs に関する認知度は 77.6%、 理解度は 43.4% となっています。市民の SDGs への理解を含めるための取り組みとして、伊万里 SDGs スクールが開校しました。1月22日、立花コミュニティセンターで市内の小学生を対象としたワークショップを開催しました。参加した12組30人の親子は、色を塗った泥団子を一生懸命に磨いて、キラキラと光るアート作品に仕上げました。参加者の声、伊万里小学校3年、水野宗介さんは、電気をこまめに消すようにします。二里町東八ヶ原、水野由香さん、節水を心がけます。2月3日、大川市小学校の3年生15人と4年生15人が参加しました。講師は再生率 100% の段ボール関連事業などを行う大川市長の伊万里株式会社代表取締役社長の福井浩一郎さん。児童たちは工場見学や段ボール家具のワークショップを通じて、作る責任、使う責任を学びました。福井社長は、物を使うときには何回も繰り返し使うことで地球環境に優しくなる、いいものを長く使うようにしましょうと話されました。参加者の声、大川市小学校4年生福井ひまりさん、ペットボトルはラベルとキャップを外し分別して捨てます。淵上幸喜さん、段ボールや瓶のリサイクルを心がけます。伊万里市の取り組み、1、再生可能エネルギーの推進。市役所の庁舎やコミュニティセンター、学校などに太陽光パネルを設置しています。災害時には非常用電源として利用できます。2、食品ロス削減の推進。家庭などで余っている食品を集めて、一人親世帯などの必要とする人に届けるフードドライブに取り組む伊万里実業高校を支援しています。3、子どもの心と体の健康支援。手作りで温かい食事をアットホームな場所とともに提供する子ども食堂や、さまざまな困りごとを抱える家庭に弁当などを届ける子ども宅食に取り組む NPO 法人の1号会を支援しています。次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な街を目指して、 SDGs の推進に取り組んでいきます。問い合わせ先、企画政策課企画1係、電話 23-2124。
みんなの広場です。1月14日、男女共同参画懇話会伊万里プラザと子育て支援センターポッポが市民センターで子育て講座を開催しました。2月5日、伊万里市ボランティア連絡協議会が研修交流会とボランティア祭りを伊万里コミュニティセンターで開催しました。講演では、伊万里市社会福祉協議会の井出亮太さんが、ボランティアに求められる役割や重要性などを講演されました。また、 12のボランティア団体による手作り作品や販売、ことの体験などがあり、4団体によるステージ発表もありました。2月6日、全国の信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫が創立70周年を記念し創設した SCB ふるさと応援団企業版ふるさと納税事業に市の魅力を消出する事業が採択され、1000万円の寄付がありました。2月7日、立花町の塚部義和さんが市長在任時に広報伊万里に掲載していたコラムと趣味の川柳や短歌、俳句272作品をそれぞれ1冊の著書にまとめ、市に3冊ずつ寄贈しました。塚部さんは、川柳などは佐賀新聞の文芸欄に掲載された作品を中心に集め、皆さんに読んでもらえば嬉しいと話しました。続いて、教育と文化です。1月19日、東山城小学校で6年生児童と河内野地区の住民との交流授業がありました。河内野区の住民と地域おこし協力隊の6人が講師となって、6年生58人に住民が育てたコキア、和名ホウキギを材料にしたホウキ作りを指導。河内野区では令和3年からコキアの栽培を始め、昨年は1000本を栽培しました。11月にはコキアが真っ赤に染まり、畑一面の鮮やかな光景が観光客を喜ばせていました。みんなで考えよう、人権童話問題、鬼退治、恐るべき存在でありながら言葉や遊びなど私たちの日常に溶け込んでいる鬼、その姿は普段は心の奥に潜んでて、誰かをいじめたりバカにしたり仲間外しにしようとする負の感情が心を支配した時に暴れ出す、もう一人の嫌な自分と似ている気がします。鬼の正体は人の弱さが生み出す差別の心と言えるのではないでしょうか。一刻も早く退治しなくてはいけません。まずは自分も差別をするかもしれないと、自分の心の中にも鬼が潜んでいることを認めることから始めてみましょう。その上で目を背けたくなる自分の中の鬼と正面から向き合うことで、こんな自分は見たくないと鬼を閉じ込めるための砦を心の中に築くことができるはずです。自分を見つめましょう。それが自分にもできることであり、自分にしかできない差別をなくすための大きな一歩になるのです。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。 郷土の文化財、伊万里鍋島ギャラリーの名宝その11。今月は染付竹の葉紋皿を紹介します。鍋島焼が最も盛んな時期に作られた1700年から1730年代の作品です。形は内栗が深く高台が高い木灰型です。直径は 29.6 センチの尺皿です。竹の葉を2本ごとに結わえた文様を星型に配しています。竹は寒い季節にも緑色を失わないことから、鍋島焼ではよく用いられるめでたい文様の一つです。鍋島焼の7寸皿、5寸皿、3寸皿は組物として20枚単位で作られていました。一方尺皿は一点物で作られたため、同時代の同じ図柄の作品は知られていません。 デザイン感覚に優れた鍋島焼の名品です。問い合わせ先、障害学習科歴史民俗資料館、電話 22-7107。 ほがらかページです。1月22日、市民センターで小中学生が介護や福祉の仕事を体験するキッズケア佐賀院伊万里がありました。これは子どもたちに体験を通して働く楽しさや高齢者を支えるさまざまな仕事に興味や関心を持ってもらおうと佐賀県が開催。会場は介護福祉士、作業療法士、理学療法士、看護師、管理栄養士のブースに分かれ、参加した小中学生100人がそれぞれの職種で介護ロボットや車椅子の操作、血圧測定などを体験しました。参加した小学校6年生は車椅子や体に重りなどをつけて動いてみて高齢者の気持ちが分かった、まずは家で祖母の手伝いをしようと思うと話しました。伊万里市観光ボランティアガイドの会が伊万里市観光協会と協力して新たにガイドコースを作成、大川内山の古地図をめぐる裏道散策ツアーを1月22日に初めて開催しました。江戸時代の古地図をもとに職人などが使用していたと思われる道を通り、登り窯跡などをめぐりました。問い合わせ先、伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934。 百寿記念品贈呈、今月は3人です。黒川町の井出静江さん、数年前まで駄菓子屋で店番をしていました。買い物に来る近所の人たちとのおしゃべりが楽しみでした。東円蔵寺の林定子さん、毎日穏やかな気持ちで過ごすことです。子育てをしながら夫と二人三脚で薬局を営んでいました。東山城町江崎静江さん、家族を大切にすることです。孫が生まれてからは休みの日に家族揃ってよく日帰り旅行に行っていました。伊万里で決まり、今月は社会福祉士です。社会福祉士は高齢者や障害がある人など日常生活に困っている人たちの相談に応じ、利用可能な制度・サービスの紹介や調整、関係者間の連絡など相談者の困っていることを解決し、安心して生活できるように支援します。また医療や保険、行政など関係機関との連携や橋渡しの役割も担います。社会福祉士は福祉施設以外にも医療、介護、学校、市役所など様々な場所で働いています。東方会障害者支援施設瑠璃公園の岩吉隆二さんにお聞きしました。社会福祉士になったきっかけは、困っている人の役に立ちたい、誰もが暮らしやすい街づくりに貢献したいと思ったからです。大切にしていること、相談者の気持ちを尊重し、その人が持つ能力を生かすことや、地域で互いに助け合う仕組みを作ることです。大変なこと、さまざまな人の生活の困りごとに対応するとき、思いやりと優しさを心がけています。相手を受け入れ、理解しようと意識して聞くことは大変で難しく努力しています。社会福祉士を目指す人へ、人々の生活を陰で支える仕事であり、私たちの仕事の一つ一つが誰もが住みやすい街づくりにつながっていると思います。互いに助け合い、すべての人が生きがいを持って暮らせる伊万里を一緒に作っていきましょう。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、 電話 23-2162。 我が家のアルバム。南畑町ふるさとの山口春樹さん、ともみさんの長女さくちゃんです。3歳5ヶ月。私は元気いっぱい。お家ではパパと鬼ごっこやかくれんぼをして遊んでいるよ。私がいつも鬼なの。最近はパズルでも遊んでいるよ。いっぱい遊んでお腹ペコペコ。ご飯はどんぶりで食べているよ。ママから一言。いつも明るくて元気なさくちゃん。最近はいろいろな言葉を覚えておしゃべりできるようになってきたね。元気にたくましく優しい子に育ってね。働くなら伊万里で決まり。立花町の杉尾美久さん23歳。仕事は伊万里有田消防本部で救急現場への出動や消防団関係の事務をしています。心がけていること。現場では失敗が許されないので一回一回の出動を大切にしています。目標は救急救命士の資格を取り現場での活動の幅を広げることです。自己 PR、 笑顔、目標達成に向けて努力することができます。趣味特技、散歩や音楽を聴くことです。市民へ一言、皆さんが安心して暮らせるよう頑張ります。四季の歌、タンポポの木の鮮やかな散歩道。木とは黄色のことです。タンポポの木の鮮やかな散歩道。セーラ俳句会、徳永房子さん。道の駅、実りの聖火並べ石、まろき背中は農夫の年輪。道の駅、実りの聖火並べ石、まろき背中は農夫の年輪。伊万里白露短歌会、小島正江さんの歌です。です。山城ジュニア卓球クラブに所属する三竹万里さん、山城東賞5年と福田ひなさん、山城西賞3年が1月24日深浦市長に全国大会出場を報告しました。昨年11月13日に佐賀市で開催された第20回全国ホーポス選抜卓球大会佐賀県選抜チーム選考会で2人は共に優勝。3月24日から鹿児島市である全国大会に県選抜チームの一員として出場します。さらに光武さんは第32回東アジアホープス卓球大会日本代表選手選考会佐賀県予選会においても見事優勝し、2月3日から栃木県で行われたこの大会の日本代表選手選考会において全国大会初出場ながらのびのびとプレーしました。1月29日第75回東西松浦駅伝大会が開催されました。有田をスタート、伊万里を経由、唐津島での8区間 59.9 キロを駆け抜けました。8区間での開催は3年ぶり。5区間で区間賞を取ったサムコ伊万里が圧巻の走りを見せ見事優勝しました。3月21日第28回伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルサガントスサッカー教室の参加者を募集します。時間は9時45分、 場所は国見台球技場。対象は市内に住む年少児から小学2年生まで。募集人員50人。募集期限は17日金曜までです。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。 今月の市民スポーツ、10日金曜、市グラウンドゴルフ協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会、8時30分から国見台陸上競技場ほかで予定されています。
インフォメーション。2月1日市役所で伊万里市高等教育機関誘致推進協議会の設立総会がありました。市では将来を担う人材を確保する上で大きな効果をもたらす大学や高等専門学校などの高等教育機関の誘致を目指しています。協議会には伊万里商工会議所をはじめ工業や IT 関連の市内企業など49団体が会員として参加しています。新型コロナウイルスワクチンの接種、市では国の指示のもと3回目、4回目、5回目の追加接種を実施しています。ワクチン接種を検討してください。発症や重症化を予防する高い効果が認められています。自分自身を守るだけでなく、家族や友人、高齢者など大切な人を守ります。感染しない、させないためにもワクチン接種を検討してください。接種を希望する人は早めの予約接種をお願いします。問い合わせ先、新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 23-4122。 住民票などの証明書が全国のコンビニエンスストアで取得できます。取得できる証明書は住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、課税証明書など。発行手数料は1通あたり300円。利用できる人は伊万里市に住民登録があり、マイナンバーカードを登録したものを持っている人。利用できる時間は6時半から午後11時。ただし、各店舗の利用時間内に限ります。利用できる店舗は、店内に証明書が発行できるマルチコピー機を設置している店舗です。また、転入・転居の予約がマイナポータルからできます。このマイナポータルとは、マイナンバーカードを使って行う行政手続きのオンライン窓口のことです。問い合わせ先、市民課、窓口係、電話 23-2143。 3月末、4月初めは市民課、税務課窓口を特別開帳します。3月から4月にかけて、新生活の準備、スタートなどに伴う転入、転出などの手続きが最も多い時期を迎えます。このため、市役所を特別開帳し、住民移動などに伴う手続きを受け付けます。住民票の移動手続き、転入、転居などは移動した日から14日以内に届け出が必要です。土曜、日曜の開帳、25日土曜と26日日曜、4月1日土曜と2日の日曜、午前8時30分から正午までです。平日の延長は28日火曜と4月4日火曜午後7時まで。取扱業務、市民課では転入・ 転出などの住所変更の手続き、諸証明など。住所変更の手続き、転入、転出、転居に必要なものや、土曜、日曜、開帳、平日延長に取り扱いできない業務もあります。税務課では、税務諸証明の交付、固定資産税課税台帳、名寄帳の閲覧、なお、令和5年度の固定資産税課税台帳、名寄帳の閲覧は4月1日から可能です。混雑を避けるポイント。引っ越しが決まったら早めに手続きをしましょう。比較的混雑の少ない朝早い時間帯、8時半から10時までの利用をお勧めします。転出届はマイナポータルを利用しましょう。問い合わせ先、市民課窓口係 23-2143、 税務課市民税係 23-2148。 市税の納付が便利になります。令和5年度から固定資産税と軽自動車税の納付書表面に地方税統一 QR コードを印字されています。同じように5年度から市税の納め方が変わることから、市民税、県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付通知書と納付書の様式が変わります。詳しいことは収納管理課単税徴収準備室電話 23-2152 へお尋ねください。
狂犬病予防集合注射を実施します。飼い主は狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、注射済み票の交付を受けなければなりません。混雑を避けるため通知はがきを持参してください。犬が暴れると注射できませんので、犬を制止できる人が連れてきてください。料金は予防接種2700円、プラス注射済み票550円、合わせて3250円、新規登録は3000円です。問い合わせ先、環境政策課生活環境係、電話 23-2144。 3月は自殺対策強化月間です。心の健康に気をつけましょう。3月は進学や就職、転勤、退職、引っ越しなど生活環境が大きく変わる時期です。ストレスや不満を抱えやすい時期で、自殺者が特に多いことから、自殺対策基本法では3月を自殺対策強化月間と定めています。厚生労働省の発表によれば、令和4年の国内の自殺者数は 21,584人と2年ぶりに増加しました。市では例年10人前後の人が自ら命を絶っています。自殺の多くは様々な悩みや問題を一人で抱えるうちに心理的に追い込まれた末の死です。誰にでも起こる命の危機であることを理解し、関心を持つことが大切です。新型コロナウイルス感染症の影響により、感染への不安や生活様式の変化、経済面での悩みなど新たなストレスの要因となりうる事態も発生しています。十分な休養をとり、ストレスをためない生活を送るように心がけましょう。誰かと話したい、誰かに相談してみたい、そんな気持ちを持った人同士が気軽に語り合える場があります。悩んでいる本人や支える家族、支援している人など誰でも参加できます。一人で悩むより息抜きのつもりで参加してみませんか。開催日時は第3火曜日午前10時から3時、場所は市民活動支援センター、電話 23-2114。 一人で悩まず相談してください。なんとなく心や体が重たい、つらい。相談窓口は伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101、 8時半から午後5時15分まで。ストレスケア相談、22-3916、第2火曜日9時から正午、午後1時から3時。これは予約制です。生きることがつらい、佐賀いのちの電話、電話095234-4343、毎日24時間受付をしています。いじめから助けてほしい、いじめホットライン、電話095227-0051、毎日24時間受付です。24時間子ども SOS ダイヤル、電話0120-0-7831-0、毎日24時間。新型コロナウイルス感染症に関する相談は、電話0952-73-8522、平日の8時半から5時15分までです。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。軽自動車税の身体障害者などに対する減免要件を緩和します。令和5年度から身体障害者などの家族や常時介護者が運転する軽自動車の税の減免の要件としていた使用目的期間を撤廃します。このため申請に必要だった証明書は提出不要になります。軽自動車税の減免を受けるためには申請が必要です。申請の期間は5月中旬頃に郵送する納税通知書の受け取った日から納期限の日5月31日までです。申請を忘れないように注意してください。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児童福祉手当の申請を受け付けています。詳しいことは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。発達ウォーク2023を開催します。日時は26日午前9時出発です。参加料は300円、保険料を含みます。中学生以下は無料です。申し込み期限15日。問い合わせ先、発達コミュニティセンター、電話 25-0001。 料理教室、粘土教室の受講者を募集します。対象は市内在住の女性です。場所は童話教育集会所立花町です。募集期限は30日。問い合わせ先、童話教育集会所、電話 22-7462。 2月1日、地域おこし協力隊として新たに着任した梶山聡さんに委嘱状を交付しました。今回の地域おこし協力隊は企業委託型で、委嘱状の交付式には受託企業の株式会社ルーラル東京都の広川龍馬代表取締役も出席しました。梶山さんは企業のノウハウを生かしながら、町の中の持続的なにぎわいの創出を目指し、空き店舗の調査や活用策の企画立案などに取り組む予定です。二里町川東区が一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用し、自治公民館を建設しました。今回の整備で地域の一体感が生まれ、より活発なコミュニティ活動が実施されます。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 三市町広域連携企画、有田町、伊万里市、武雄市のイベントをお届けします。有田町、第19回有田ひいなの焼き物祭り、3月12日まで。問い合わせ先、 有田観光協会、電話 43-2121。 伊万里市小伊万里通りのおひなさま2023。3月19日までです。時間は10時から5時まで。会場は小伊万里通り周辺、伊万里町中一番館、伊予屋、岩見屋、呉服店などです。問い合わせ先、伊万里町中一番館、電話 25-9802。 武雄市ビブリオバトルイン武雄旅書店、3月8日にあります。問い合わせ先、武雄旅書店、電話 0954-22-2542 です。
暮らしのチャンネルです。まずはお知らせ。エセ童話行為に注意しましょう。エセ童話行為とは、童話問題を口実にして企業や個人などに不当な要求や高額な図書などの購入を強要する行為です。毅然とした態度できっぱりと断ることが大切です。問い合わせ先、童話対策課人権童話対策係、電話 23-2190。 1月1日付で人権擁護委員が新任再任されました。いじめや差別、プライバシー侵害など人権に関わる問題で悩みがあれば気軽に相談してください。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492 です。タバコは市内で買いましょう。市内でタバコを購入すると、その一部が市の税収になります。ただし健康のため吸いすぎには注意しましょう。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 職業訓練の施設見学訓練体験会があります。詳しくはポリテクセンター佐世保、電話 0956-58-3118 までお尋ねください。相続トラブル回避セミナーがあります。日時は25日土曜日午後2時から。場所は佐賀市の佐賀県弁護士会館。詳しくは佐賀県弁護士会、電話 0952-24-3411 までお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。今月のつくしんぼランドは15日水曜日10時30分から。お誕生日会は22日水曜日10時30分から。どちらも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 です。市役所では火曜日は午後7時まで住民票、税証明など交付業務を行っています。一人一人ができること、ゼロカーボンアクション30。今月のテーマは、今持っている服を長く大切に着ましょう。日本では年間約100万トンもの衣料が廃棄されていて、一人当たりにすると約26枚になります。衣料の購入量を4分の1にすると、年間一人当たり194kgのCO2 削減につながります。問い合わせ先、環境政策課脱炭素社会推進室、電話 23-2144。 続いて募集です。大学卒業程度の海上保安官を募集しています。期間は20日まで。問い合わせ先は海上保安庁総務部教育訓練管理官付き試験募集係、電話 03-3580-0936 までお尋ねください。保険だよりです。予防接種を受けていない人は3月31日までに受けましょう。年長児対象の麻疹風疹の第2期、11歳以上から13歳未満の対象で ジフテリア破傷風の第2期、どちらも無料です。肺炎球菌感染症の予防接種は65歳から5歳ごとの方が対象者です。料金は3000円です。いずれも今年度のみ公費助成で接種することができます。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916 です。ちょっと待った、注文前に契約内容の確認を。初回限定価格やいつでも解約できるなどの広告を見て、1回限りのつもりで健康食品や化粧品などを注文したところ、定期購入契約を結んでしまったという相談が消費生活センターに多く寄せられます。通信販売はクーリングオフ制度がありません。注文する前に定期購入が条件となっていないか、解約や返金ができるかなど条件をよく確認しましょう。おかしいな、困ったなと思ったら一人で悩まずに、まずは消費生活センターに相談してください。消費生活センター、電話 23-2136、 問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133 です。2月1日現在の人の動きです。男 25,594 人、女 27,065 人、合わせて 52,659 人で62人少なくなっています。世帯数は 23,594 世帯で、先月より9世帯少なくなっています。これで広報伊万里3月号を終わります。
弥生3月3日はひな祭りです。昔から桃の節句とも言われています。桃の花は邪気を払うとのことです。私ことですが、実はひ孫の初節句です。段飾りのおひなさまは部屋が狭いのでいらないと言います。そこで大河内山の窯元に出向き、焼き物のおひなさまセットを求めました。細やかな絵付けで、お代理さまもおひなさまも優しい顔立ちで、小ぶりながら風格と気品の感じられるおひなさまセットでした。ひ孫の健やかな成長を願っています。